This morning, the sermon is not from Exodus. We finished the rest of the book actually last week, and I'm going to preach one final sermon on Exodus covering the entire book next week.
今朝は出エジプト記からの説教ではございません。先週出エジプト記の最後まで読み終わりましたが、来週この書全体について最後の説教をする予定にしております。
But this week, as we think about children and praying for God's blessing on them, I want to take the opportunity today to speak directly to parents.
ですが今週は子どもたちについて考え、彼らの上に神の祝福を祈る中で、子どもたちの親である皆さんに向けてお話をしたいと思います。
But I also recognize that there are those of you in here who are not parents, and I want to quickly say that this message today is for all of us.
ここには親ではない方々もおられますが、このメッセージは子供がいるかどうかにかかわらず、私たち全員に向けたものであるということをお伝えしておきたいと思います。
Many of you who do not personally have children, you work with the children here at our church.
ご自分のお子さんがおられない方のここにいらっしゃる方、多くの方が教会の子供たちのための奉仕に関わっておられます。
You influence.Young people, or should we say younger people, at work or your extended families.
また職場や親族の中で自分よりも若い世代の人たちに影響を与えておられる方もおられるでしょう。
And each of us needs to take seriously our role in shaping the next generation in whatever way we have a role in doing that.
与えられた場所において次の世代を育む役割を私たち一人一人が真剣に受け止める必要があります。
Because whether we have children or not, every one of us in some way wants to leave a legacy.
なぜなら子供がいるかどうかにかかわらず私たち皆が後世に何かを残したいと願っているからです。
Now a legacy is the good that you have done.That influences others beyond the grave.
遺産、レガシーとは、次の世代に影響を与え続けることをなすということです。
It's the influence you have had with people that shapes other people, and it will continue to shape them even after you've gone, and then they pass that influence on to others in a way that makes your influence felt.Even more than just one generation later.
それは他者に与えた影響が皆さんがこの世を去った後もその人たちを語り続け、形作り続け、さらにその人たちが自分が受けた影響を他者に伝えていくことで皆さんの影響力が一世代先以上まで感じられるものとなることです。
In our passage today in Deuteronomy chapter 6 verses 1 through 9,We see God's plan for parents and for all of us to leave a legacy in this world when we die.
今日の聖書箇所である申命記6章1節から9節では、親たちが、また私たちすべてがこの世を去るときにレガシーを残すことが神の御心であるということを見ます。
So let's begin by reading verses 1 through 3 of Deuteronomy 6.
申命記6章1節から3節をまず読むところから始めたいと思います。
The Bible says, Now this is the commandment, the statutes and the rules that the Lord your God commanded me to teach you, that you may do them in the land to which you are going over to possess it, that you may fear the Lord your God, you and your son and your son's son.By keeping all his statutes and his commandments, which I command you all the days of your life, and that your days may be long. Hear therefore, O Israel, and be careful to do them, that it may go well with you, and that you may multiply greatly, as the Lord, the God of your fathers, has promised you, in a land flowing with milk and honey.
これはあなた方の神、主があなた方に教えようと命じられた命令、すなわち掟と定めである。あなた方が渡って行って所有しようとしている地で、それらを行うようにするためである。それはあなた方の一生の間、あなたも、そしてあなたの子も孫も、 あなたの神、主を恐れて、私が命じるすべての主の掟と命令を守るため、また、あなたの日々が長く続くためである。イスラエルよ、聞いて守りな、行いなさい。そうすれば、あなたは幸せになり、あなたの父祖の神、主があなたに告げられたように、あなたは乳と蜜の流れる地で大いに増えるであろう。
Now we've been studying Exodus recently, and we've been seeing where God first gives Moses his law and the foundational Ten Commandments.
出エジプト記では神がモーセに初めて律法とその基礎となる十戒を授けられたのを学びました。
Most of the book of Deuteronomy is just Moses repeating God's law at the end of his life, right before his death.And he's encouraging the people to keep it.
新世紀の大部分でモーセは自分の死を前にして神の律法を繰り返し述べ民がそれを守るようにと励ましています。
It wasn't enough, as he encourages them here, just to know God's rules. Or it wasn't enough just to be in possession of God's rules. They had to, as he says here, do them.
神の律法を知るだけそれらを与えられただけでは不十分でした。民はここにあるようにそれを守り行わなくてはなりませんでした。
Now, most of us in here, we probably have a Bible of some sort. I hope with you. Or maybe you have it just on your phone, or you probably in your house have more than one.
ここにいる私たちのほとんどは、何らかの聖書を持っていると思います。今、お手元にあることであると願います、スマホに聖書アプリを入れておられる方もおられるでしょう。もしかしたら、複数のアプリを入れているという方もおられるかもしれません。また、家にも1冊か2冊、あるいはそれ以上の聖書を持っています。
If you're like us, you have a Bible or two sitting at home. You might have some Bibles in your office like I do.But the fact is, we possess the Word of God. That's not the problem.
家にもあるし、オフィスにももしかしたらあるかもしれませんが、でもそこに、持っているということが問題ではあり、そこに問題があるわけではありません。
The problem most of us have is that we don't obey it.
私たちのほとんどが抱えている問題はその言葉に従わないということです。
But it's in obedience to God's word that we pass on a worthwhile legacy to our children.
ですが神の御言葉に従うことによってでなければ価値あるものを子供たちに残すことができません。
Now why do I say that we leave a legacy?Through obedience.
なぜ従うことによってレガシーを残すのでしょうか?
Notice the impact that this obedience that we see in this passage has on not just the person originally doing the obedience, but as verse 2 says, you, your son, and your son's son.
従うことがもたらす影響は従う本人だけにではなく2節にあるようにあなたもそしてあなたの子も孫も受けるのだということに注目してください。
That's three generations to start with learning to fear the Lord your God. And how does it say that that happens here?
それは3世代が主を恐れることを学ぶことに始まってその後何が起こると記されているでしょうか?
Again, verse 2. By keepingAll his statutes and his commandments.
再び2節に私が命じるすべての主の掟と命令を守るためとあります。
That's obedience to God.
これは神に従うということ以外の何者でもありません。
When one generation sees the previous generation following God, there's an encouragement there for that second and that third generation.To follow and obey God as well.
ある世代が前の世代が神に従う姿を見ることで、その2番目、3番目の世代もまた神に従うことの励ましとなるのです。
But notice here that this is planned obedience.
ですがこれは意図的な従順であることに注目してください。
Verse 3 says, Hear therefore and be careful to do them.
3節には聞いて守り行いなさいとあります。
Obedience, it's not just going to happen.
自然に従うことができるようになるわけではありません。
You're not going to just walk into church, listen to God's word, and leave here, and it's just like osmosis. You just naturally start to obey God.
教会に来て神の御言葉に耳を傾けるだけで自然と従うようになれるわけではありません。
It will take intentional carefulness to plan to obey what it is that you hear.
聞いたことに従うためには、意図的に注意深く従おうとする必要があります。
For one kind of silly example, if you don't plan on Saturday night to get your family up on Sunday morning,And have everything ready to go to worship on time on Sunday morning, then it will be easier, and it will be easier to simply just not attend.
例えば土曜日の夜に日曜日の朝家族を起こして礼拝に間に合うように計画をしなければ、次第に礼拝に出席しなくなることは簡単でしょう。
And without the regular gathering of the people of God.It will be difficult for you, if not impossible as a parent, to pass on that legacy of faith to your children.
神の民が定期的に集まることなしに、その信仰を子供たちに伝えていくということは難しくなっていくでしょう。
Now there's many areas of obedience for us to consider.
私たちが考えるべき、従うべき領域というのは多岐にわたります。
Think of all the commandments that we covered in Exodus, and that if we keep reading through Deuteronomy, he's actually recounting those here in this book.
出エジプト記で見てきた戒めと申命記で再びモーセが述べている戒めをすべて思い起こしてください。
Your children and any children that you're around are watching you.And they're seeing more than you think they're seeing when you are dishonest. Or when you are talking and gossiping about others around you.
皆さんが不誠実であったり、他人の噂話や陰口を言っているとき、皆さんの周りにいる子供たち、自分の子であれ、他人の子であれ、その子供たちはそれを見て、私たちが想像する以上のことを理解しています。
Your children are watching when you let something come on television and watch with no correction to sin that is put in front of your eyes and in front of your children's eyes.
家でテレビを見ているとき、皆さんと子供たちの目の前に映し出される罪を正すことなく、あなたが見過ごすのを子供たちは見ています。
Of course, in the world, it is inevitably going to happen that we and our children are going to be confronted, with sin. But how are we going to address it so that it's clear that what is being portrayed or what they are seeing is sin?
もちろんこのような罪をこのようにやって、見ることはこのようにあって避けられないことではありますが、そこに描かれていることが罪であるということを明確に伝えるために皆さんはどうされるでしょうか。
I was on the train the other day, and it was one of those JR line trains with the television that runs, it normally runs ads, and news articles, And I'm sure you know what I'm talking about there.
先日電車に乗りました。JR の路線で車両にあるスクリーンで広告やニュース記事が流されている車両でした。
Now, generally, we have to say those are pretty inoffensive. Half of them seem to advertise the latest Nintendo games.
大抵は特に問題ない内容で、まあ半分は任天堂のゲームの宣伝に思えるような内容でした。
But They were advertising, I guess, I don't really watch a lot of regular Japanese television, but they were advertising for a new TV drama that seems to revolve around homosexuality. And even on the screen in the train, they showed two men kissing.
ですが一つ、どうやら同性愛を扱った新しいテレビドラマの宣伝のようで、男性同士のキスシーンまで映し出されていました。
Now a parent with a child sitting there watching that, you have to address when your child sees it, as long as they noticed it, if nothing else than to reinforce that God's plan is for that to happen between a man and a woman who are married.
親としては子供がそれを目にしたとき、少なくともそうしたことは結婚した男女の間ですることが神のご計画であるということを子供が理解できるようきちんと対応するべきです。
Without those kind of intentional moments of obedience to correct the world's influence, it's going to be really difficult for us as parents and adults to pass on a legacy of faith against what the world is teaching our children.
この世が、与えるこういった影響を正すために、そのように意図的に従う時がなければ、私たち親や大人が世が教えているものに抗う信仰のレガシーを後世に伝えていくことは困難です。
Do you know what is being taught in?Your kids' schools? And are you having conversations about those things in light of God's word and obeying what God says rather than what society promotes?
学校で何が教えられているのかを知っておられるでしょうか？また、社会が私たちに勧めるものではなく、神の御言葉に従うために、神の御言葉に照らしてそうした事柄について話す時間を持っているでしょうか？
Obedience is in many ways more caught than taught.
従うということは多くの点で教えられるよりも見習われるものです。
Children will model what they see you doing.
子供たちは親の行動をお手本にします。
This is what we see when we look at Ephesians chapter 6, verses 1 through 4.
エペソ人への手紙6章1節から4節に記されているのはまさにこのことです。
It says, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may live long in the land. And then it says in verse 4, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord.
子供たちよ、主にあって自分の両親に従いなさい。これは正しいことなのです。あなたの父と母を敬え。これは約束を伴う第一の戒めです。そうすればあなたは幸せになり、その土地であなたの日々は長く続くという約束です。父たちよ、自分の子供たちを怒らせてはいけません。むしろ主の教育と訓戒によって育てなさい。
Children are told to obey.But it's specifically because it's how we are supposed to respond to God in obedience.
子供たちは従うようにとここで教えられていますが、それは従うということがまさに私たちが神に対して応答する姿であるからです。
And so therefore, a child's obedience to their parents models what each of our response to God is also obedience.
つまり子供がその親に従う姿は私たち一人一人が神に応答する姿、すなわち従うということを表しています。
And I want to say this carefully, but I think we see here that obedience, even with parents and children, is in some ways a two-way street. If we expect their obedience, then we have to model obedience in how we raise that child.
ですが、従うということは一方的なものではありません。もし私たちが子どもたちに従うことを求めるなら、その子どもを育てる過程で私たち自身が従うことの模範を示さなくてはなりません。
We can't expect the honor that should come with that obedience if we ourselves are not honorable in how we interact with our children.
子どもたちとの関わりにおいて、私たち自らが誠実でなければ、従うことに伴うはずの敬意を子供たちから期待することはできません。
I think we see this in that it's bringing up, provoking them not to wrath. If we're an angry person who treats them in such a way that it leads to their anger against us, they may be sinning by not obeying, but we are then sinning in our treatment of them.
もし私たちが怒りっぽい人間で子供たちの怒りを買うような態度を示すなら、子供たちは従わないということで罪を犯しているかもしれませんが、私たちの側も彼らとの接し方において罪を犯しているのです。
We need to model the obedience to God by how we treat them. And let me say this, how we treat our husband or wife in front of them, if we expect that child to obey us in the right spirit rather than out of fear of punishment.
罰を恐れるからではなく、正しい心で子供が従ってほしいと、ね、望むなら、私たちが子供とどう接するか、子供たちの前で配偶者にどのように接するかによって、神に対する従順さの模範を示す必要があります。
We don't just want right actions. We want a heart that actually follows God.
単に正しい行動を求めるのではなく、心から神に従う姿勢を育てたいのです。
Otherwise, when your child grows up and they leave your home, they'll also reject God's rule in their life, not yours.
そうでなければ、子供が成長して私たちの家を離れるとき、子供たちは自分たちの人生における神の支配を拒むことでしょう。
And I want to say this.Quickly though too, it's not in the notes, but children will make their own choices as adults. God will hold them responsible for those, but and we can only influence them for a certain number of years. But we should always be looking at how we are obeying God in front of them.
子供たちは、いつかは大人になって自分たちで選択をしていきます、大人になった子どもたちは神に対する説明責任を自らが持つようになります。私たちには子どもたちが家にいる間、私たちの手元にいる間、限られた時間しか私たちが従う姿を見せるということはできません。
We always want to be aiming for a right heart. A right actions without a right heart is legalismAnd that's not the gospel that's based on grace.
正しい心の伴わない正しい行いというのは立法主義でしかなく、恵みに基づいた福音ではありません。
As a parent, you're not just trying to get your children to just follow rules, but to experience the truth of Ephesians chapter 2, verses 8 and 9, for by grace you have been saved through faith.And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast.
親として、ただ子供を規則に従わせようとするのではなく、エペソ人への手紙2章8節から9節にある真理を体験させようとすべきです。そこには、この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですとあります。
None of their obedience to the Ten Commandments, or our obedience to the Ten Commandments, will earn them favor with God.
十戒に従ったとしても、私たちが神の好意を得ることはできません。
In this passage, though,It does seem like blessing will come in some form here on earth. Long life, even material blessing of some sort for those who try to live by God's standards.
この箇所では、この地上にあって祝福が何らかの形で与えられるように見受けられます。神の基準に従って生きようとする者に長寿や何らかの物質的祝福さえもです。
This could apply, I believe, to...An unsaved person who believes that honoring their parents is a good thing to do.
これは親を敬うことは良いことだと信じている、まだ救われていない人たちも同じでしょう。
Now, I don't know how far you can take this, and I probably wouldn't push this very far. But in a society like Japan, where respect for elders and family is actually built into this society. I think you see the result in some ways in some of the longest lifespans on earth.
このことがどこまでそう言えるのかというのはちょっと不明ですけれども、日本のように年長者や家族を敬うことが社会に根付いている国では、世界でも有数の長寿が実現してはいます。
Now I say that carefully, and that is not the same as salvation.
ですがそれは救いとは別物です。
And we need to always try to pass on a legacy of real faith in God through Jesus Christ, not based on following rules, but obedience that is in response to God's grace that is shown us in saving us by the faith he gives us to believe in Jesus Christ as our Lord and Savior.
私たちは常に規則に従うことによってではなく、イエス・キリストを救い主として信じる信仰を与えてくださる神の恵みに対する応答として神に従うことによって真の信仰を次の世代へとつなげていかなくてはなりません。
This real faith in God is what we see as verses 4 through 9 continue.
この神に対する真の信仰こそが4節から9節に示されていることです。
Let's read 4 through 9 together. The Bible says, Hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one.You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and you shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. You shall bind them as a sign on your hand.And they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorpost of your house and on your gates.
4節からお読みします。聞け、イスラエルよ。主は私たちの神。主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを彼らに語りなさい。これを印として自分の手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の戸口の柱と門に書き記しなさい。
These verses begin with what in Hebrew is called the Shema. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one.
この箇所はヘブル語でシェマ、聞け、イスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一であるという言葉から始まります。
This is repeated daily by observant Jews even today.
これは今日でも敬虔なユダヤ人によって毎日繰り返されています。
The goal is not simply to obey, but it's to know God and obey Him out of a heart of love.For God.
その目的は単に従うことではなく、神を知り、神への愛の心から神に従うことです。
And the point of these verses, as this passage continues, is that we learn that obedience through the Word of God.
そしてこの箇所の要点は、私たちは神の御言葉を通して従うということを学ぶのだということです。
If we're trying to pass on a legacy of obedience to God that will last longer than our lives here on earth, then we need to know, first of all, how to obey God, and even what it is that He wants us to do, and how He wants us to live.
もしこの地上での人生よりも長く続く神への従順というレガシーを残すとするなら、神にどのように従えばよいのか、また神が私たちに何をなさせたいのか、どのように生きることを望んでおられるのかを知る必要があります。
And knowing that comes through God's word.
その知識は神の御言葉を通して得られます。
So if we are to know God's word, and we're to pass that knowledge of God's word to our children, then what it will take is a lifetime of saturating our lives with the word of God.
ですから、もし神の言葉を知り、その知識を子供たちに伝えたいと思うなら、生涯をかけて自らを神の言葉で満たす必要があります。
If we want God's word to get from our heads and into our hearts, as verse 6 talks about, then we must have it as our regular and constant part of our everyday lives.
また6節にもあるように、御言葉が私たちの頭ではなく心にとどまることを望むなら、御言葉を日常的に絶え間なく生活の糧としなくてはなりません。
And verse 7 points out the obvious, really, for this to happen, we have to teach it to our children.
7節にはこれが実現するために、私たちが子供たちに教えなくてはならないという明白な事実を指摘しています。
And parents, adults, if we're going to teach something, then we have to know it.
さて皆さん何かを教えるならまず自分がそれを知っていなければなりません。
You don't need to go to seminary, but you need to ask, are you learning God's word yourself? So that rather than saying, oh, go ask the pastor, go ask your Sunday school teacher, you can open the Bible and you can explain to them what God's word is saying.
新学校に行く必要はありませんが、皆さんは牧師に聞いてとか日曜学校の先生に聞いてというのではなく聖書を開いて子どもたちに神の御言葉が何を語っているのかを説明できるよう神の御言葉を学んでおられるでしょうか。
Now of course, those are totally valid. They are valuable options for a parent. But here's what I would challenge you to do. Go with your childSo that you can discuss with that pastor, with that Sunday school teacher, what they learned and what you learned by asking that question.
もちろん牧師や日曜学校の先生に聞くに行くことは親にとっても良い選択肢ではありますが、ぜひお子さんと一緒に牧師や日曜学校の先生のもとに行って質問することを通して学んだことをお子さんと話し合えるようにしましょう。
And what's happening then is that now you're learning with your child and you're teaching your child by your desire to improve in your own knowledge of God's word.
そうすることで神の御言葉の理解を深めたいという願いから子どもたちと共に学びながら自分も、教えることができます。
I hope you've heard me say this a lot. Remember, the church is not the primary discipler of your children. You are, as their parent.
教会が子どもたちを教える主な役割を担うのではなく、親である皆さんがその役割を担うのだということを忘れないでください。
But notice that it's far more than just formal teaching.
ですがこれは単に形式的に教える以上のものであることに目を向けてください。
Verse 7 says, Talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise.
7節には、あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを彼らに語りなさいとあります。
This is really convicting because it's a question to us. Are you constantly talking to your children about God's word? Constantly pointing them to scripture? Simply having spiritual conversations with them at random times?
皆さんは絶えず子供たちに神の御言葉について語り、彼らを聖書に向かわせ、霊的な会話を交わしておられるでしょうか?
Believe me.I know it's hard. Beth and I are parents too, and it's not easy to have those conversations or turn those conversations towards that.
それが難しいことは重々承知しています。ベスも私も親です。そのような会話を持つのは容易なことではありません。
It's not easy to turn a conversation about Minecraft or Mario or Kimetsu no Yaiba or One Piece into an opportunityfor learning about God's word and how to be more obedient to God.
マインクラフトやマリオ、鬼滅の刃、ワンピースなどについての会話を、神の御言葉についての学びや、どうしたらもっと神に従えるようになるかといったことを話す機会へと変えるのは容易なことではありません。
For those of you who listen to music, music can open these conversations if you use Bible-based music around your house or possibly in your car.
皆さんの中でも音楽が好きな方がおられると思いますが、家や車の中で御言葉に基づいた音楽を流せば、そのような会話のきっかけが生まれるのではないでしょうか。
Regular family devotion times where you sit and read the Bible and pray together, that should be the goal for each Christian family.
家族で共に集い、聖書を読み、共に祈る礼拝の時間を持つことは、すべての家庭が、クリスチャン家庭が目指すべき目標です。
It's important enough that it's in our church covenant.
それは私たちの教会契約に記されているほどに重要なことです。
And believe me, I'm not standing up here as someone who gets it perfect. They don't need to be long. And some days will be very difficult and more difficult than others. And you know what? They may not happen at all. But the question is, are you trying?
そういう私もこれを完璧にこなせているわけではありませんが、それは長時間である必要はありません。日によってそうした時を持つことが難しいこともあれば、全く実現できない日もあるでしょう。それでも皆さんはそうした時間を持とうと努力されているでしょうか。
The point is that talking about the Bible to our kids, to those we have influence over, that is what will saturate their lives.In God's word.
重要なのは、子どもたちや私たちが影響を与えることのできる人たちに対して聖書について語ることで、彼らの人生が神の御言葉で満たされる助けになるということです。
Now verses 8 and 9 talk about putting scripture figuratively on our bodies and on the wall of our home.
8節と9節では、例えとして御言葉を体や家の壁に記すということが語られています。
Some practicing Jews will take this literally. They'll actually tie tefillin boxes to their arms, to their head, containing passages of scripture.
熱心なユダヤ教徒の中には、これを文字通り受け止めて聖書箇所を収めたテフィリンの箱を腕や頭に結びつける人もいます。
I don't think that's what it's talking about here.
ですが、これはそのような意味ではないと思います。
You don't need to have a Bible attached to you, although most of you probably have one on your phone right now.
聖書を身につける必要はありません。とはいえ、おそらくほとんどの人はスマホに聖書アプリを入れておられると思います。
But you need to have it near you, ready at all times.
身につける必要はありませんが、いつでもすぐに取り出せるよう身近に置いておく必要はあります。
And yes, our phones can make that helpful.
携帯電話はそれを可能にしてくれます。
Some people do put scripture on their walls, sort of as a reminder of the centrality of God's word in our families. It might be a good thing.
聖句を壁に貼っておられる方もいらっしゃるでしょう。神の御言葉が家庭の中心にあることを思い起こすために良い方法だと思います。
But the point is that at all times and in many different ways, the word of God needs to be central.To our lives and central to the interactions that we have with our children and with those who we influence.
ですが、重要なのは常にさまざまな形で神の御言葉が私たちの生活の中心であり、子どもたちや私たちが影響を与える人たちとの関わりの中でも中心になくてはならないということです。
Our prayer should be that God would use the word of God.As our children hear it, to work through the power of the Holy Spirit to create real faith in them, in Jesus Christ, that results then in obedience to God's word.
私たちの祈りは、子どもたちが御言葉を聞くとき、神がその御言葉を用いて、聖霊の力を通して、イエス・キリストへの真の信仰を彼らのうちに生み出し、神の御言葉に従うようになることです。
We don't want them to be obedient just because mom and dad are obedient, but because they have genuinely repented of their sins and accepted Jesus Christ by faith as their Lord and their Savior.
お父さんやお母さんが従っているから自分も従うということではなく、彼ら自身が心から罪を悔い改め、信仰によってイエス・キリストを主であり救い主として受け入れたことから従うことです。
Now, some of you in here today, both children who have reached that level of understanding and adults, you may need to take that very first step of obedience.
今日ここにおられる皆さんの中には、子供も大人もそのような従順への最初の一歩を踏み出す必要がある方がおられるかもしれません。
The first step is to simply obey the gospel.
その最初の一歩とは福音に従うということです。
2 Thessalonians chapter 1 talks about Jesus' second coming to punish sinners and reward believers. And it says in verse 8 that he will come in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus.
テサロニケ人への手紙第2の1章では罪人を罰し、信じる者に報いるために、イエスが再臨されることが語られています。そして、8節には次のようにあります。主は、神を知らない人々や、私たちの主、イエスの福音に従わない人々に罰を与えられます。
Obeying the gospel, which says that we are sinners who need a Savior to restore us to our relationship with God, our Creator, who we sinned against, is repenting of sin and following Jesus Christ as our Lord and Savior.
罪人であり、創造主である神に罪を犯した私たちは、神との関係を回復するために救い主を必要としているとする福音に従うということは、私たちが福音に従うということは、罪を悔い改め、主であり救い主であるイエス・キリストに従うということを意味しています。
Jesus died for your sin, and to obey him is to believe that, and to accept him by faith or face God's wrath that we rightfully deserve for the sin that we've committed against a holy God.
イエスはあなたの罪のために死なれました。イエスに従うということはその真実を信じ信仰によってイエスを受け入れることです。もしそれを拒むなら私たちは自らの罪にふさわしい神の怒りに直面することになります。
When we know Jesus Christ, we're given the Holy Spirit who empowers us to do what this passage says and to actually obey so that we may fear the Lord our God.
私たちがイエス・キリストを知っているならば、聖霊が与えられ、実際に神を恐れることができるようになります。
May we pass this fear of God as demonstrated in obedience onto our children by saturating our lives and saturating their lives in the Word of God.
私たち自身、また子供たちのうちに御言葉を満たすことで、従うという形で現れる主を恐れる心を次の世代につなげていくことができますように。
That's the greatest blessing your children can receive from you, and it's the greatest legacy that you can leave behind for them.
それこそが皆さんの子供たちが受け取ることのできる最大の祝福であり、皆さんが残すことのできる最高のレガシーです。
Let's pray.
なります。
Our Heavenly Father, Lord, we recognize that we fall short as parents, as those who influence kids and younger adults all the time. And Father, we ask your forgiveness for that. We pray, Lord, that our homes would be filled with your word. I pray, Father, for the parents who are not married to someone who knows you, who supports them in this. I pray, Lord, that you would help them to find ways to also saturate their children with the Word of God. I pray, Father, for the young person in here who is struggling with rebellion, who sees a disconnect between their parents' action and what they claim to believe, even when they do read the Word of God to them. I pray, Lord, that they would see Christ instead of our failures as parents. Father, I pray that we as a church would be faithful to build up our parents, to come alongside them in ministering to their children, to help them be the best disciples of their children that they can be. And Father, I pray that if there's one person in here, either child or adult, who doesn't know you as their Lord and Savior, that today they would be obedient to the gospel. That, Lord, they would see that you died on a cross for their sins, and they would repent of their sins, and they would follow Jesus as their Lord and Savior. God, we're so thankful that you've blessed us as a church with children, with families, with all ages, Lord. And I pray that together we would build each other up to see not one generation, not two generations, but multiple generations continue to follow Christ, to be an increasingly brighter light for the gospel here in this country and in this area of Yokohama. God be glorified, even as we bless our families and bless the children today. We love you and we praise you. We pray this in Christ's name. Amen.